どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の3章を開きください。今日は皆さんがよくご存知のこの3章の16節のところから21節までを学んでまいります。ちょっと皆さんに前回私たちが学んだことを思い出していただきたいんですけれども、主イエスキリストは人は新しく生まれなければ神の国を見ることはありませんと、このようにニコデモにお教えになりました。人が天の御国、天国に入るためには何が必要なのかって、新しく生まれ変わることが必要だと、神聖が必要であると主はニコデモに教えになった。そしてこの新しく生まれ変わるためには信仰による救いが必要であるということを教えになりました。もちろんニコデモにとってこれは驚きでした。彼自身が信じ、彼が教えていたことは信仰による救いではなくて行いによる救いだったからです。しかし主はここで罪が許されて生まれ変わるにはイエス・キリストを信じる信仰が必要だということを、ユダヤ人たちがよく知っている一つの出来事をもってそのことを明らかになさいました。覚えていらっしゃるでしょう。イスラエルの民がエジプトを出てきて神の前に罪を犯したときに、神は燃える蛇、大変な毒蛇をお送りになったと。噛まれて死にかけている人々に神が約束されたことは、聖堂の蛇を旗竿の上に立てて、そしてそれを人々が見るならば、たとえ蛇に噛まれてもその人は生きるって。ですからその当時の人々もその神がおっしゃったことを信じて、その信仰によって救いに預かったわけです。ですからイエス様はそのことをニコデモの教えになった。救いは行いによるのではなくて信仰によるんだと。でそれを我々前回見てきたわけですね。でちょっと今日のテキストをご覧いただきたいんですが、皆さんがよくご存知のこの3章の16節、実は15節のところで主がニコデモに教えになったことが終わってます。お気づきになります。改革校でそこで終わってます。そして今度イエス様の話にまた戻っていくのは22節のところからです。そうするとヨハネはこのイエス様がお話になった神聖、信仰によって新しく生まれ変わるというこの大切な大切な真理をこの箇所にあえて彼は記しているんです。ちょっと言い方を変えてみると、この16節から21節にはこのヨハネが記した神聖についての大切な大切な神学を見ることができるんです。神聖についての大切な教えがここにヨハネによって記されているんです。ですから非常に大切なことです。今から私たちご一緒にこれを見ていくわけですが、特にこの16節から21節の中でヨハネが教えようとしていたこと、それはこういうふうに要約できます。それは神様の御業と人の責任です。神様がなされた行いとそれに対する人の責任というもの、そのことがこの中に記されています。ご一緒にそれを見ていきます。まず最初にこの16節17節のところでは神様の愛についてヨハネは教えています。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。ヨハネが言うことは、この神聖、新しく生まれ変わるということを可能にしたのは神の愛だというんです。あなたがこうして救いを得喜んでいらっしゃるのは、この罪の許しに預かったというのは、これは全て神の愛によるんだということをヨハネは教えようとするわけです。この16節の始め、私たちの今見ているこの日本語の聖書でしたら、神は実にと続きます。ギリシャ語の中ではこの実に、また この言葉にはこんなにとかこれほどにという意味があるんですが、その言葉が一番最初に出てきています。それどうしてかというと、もちろん理由があるわけです。ヨハネにするとこの神様のこの愛の偉大さ、人間の知性とか想像を超越した無限で深遠な神様の愛、この素晴らしさを何とか人々に強調して教えたいと思ったわけです。そして彼がしたことは、最初にこんなにとかこれほどにという言葉を持ってきて、その偉大さを人々に分からせようとするわけです。神様の愛がどんなに素晴らしいのか、神様の愛がどんなに偉大なのかということをヨハネは読者に伝えようとするわけです。でこの16節をご覧いただきますと、この神の愛について4つのことをヨハネが教えていることに気づきます。この神の愛は実は神様のご意志が伴ったものだと。この神の愛というのは行動が2つ目に伴ったものだと。3つ目にこの神の愛というのは犠牲が伴っている。そして4つ目にこの神の愛には完全な許しが伴っているということを教えます。そうして彼は神様の愛がどんなに素晴らしいものなのか、そのことを教えようとするわけです。ご一緒に見ていきましょう。まず1つ目、神様の愛というのは神のご意志の伴ったものである。この16節の初めに、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたとあります。まず最初にヨハネが言うことは、神はよう愛されたと言っているんです。でこれを見て私たちは2つのことを考えません？1つは、神が世、つまり私たちを、神に逆らい神の敵として生きてきた我々罪人を愛してくださった、そのように言うわけですけれども、神が我々罪人を愛してくださった、愛すると決めたのは神ご自身でしょ。私たちを愛さなきゃいけない理由はないんです。神がそのようにお決めになったんです。ですからここには神の意思が明らかに示されているし、神様は無条件で私たちを愛してくださっていることが教えられています。神は世を愛したんです。神がそのようにお決めになり、そして条件なしであなたのことを愛してくださった。この方は神ですから、皆さんが何もおっしゃらなくたって皆さんのすべてのことをご存知です。あなたや私がどれほど罪深く、どれほど神のその教えに逆らってきたのか、そのことすべてご存知です。でも神はそれを知った上で、神ご自身が決めたんです、あなたを愛するって。そしてあなたのために無条件でこの救いを備えてくださった、そのことをまずヨハネは教えるわけです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを何て言います？愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですって。神様の愛っていうのは、あなたが神を愛したから愛してくださったんじゃないんです。あなたが逆らい続けていた時に、神に背を向けて好き勝手な歩みをしていたその時に、神はあなたを愛するとお決めになった。そのことがこの16節の中に記されています。2つ目に我々が見るのは、この神様の愛っていうのは行動の伴ったものだって。一人子をお与えになったと記されています。その一人子をお与えになった、つまりこの御言葉は私たちに、神様の愛っていうのはただ言葉だけではなくて行いが伴ったものであるということを教えています。ここで使われている一人子っていうのは、他に類のないという意味を持った言葉です。とてもユニークな存在って、当たり前ですよね。この世に人として来てくださった神様、ユニークな存在であることは間違いありません。そのような一人子をこの世に送るという行為をもって、神が愛してくださっているんだということを明らかにした。で実はこの 16節の初めのところを訳すとするとこういう訳ができます。直訳しますとね、神は世をあまりにも愛してくださったために神は一人子を与えてくださったと。皆さんに気づいていただきたいのは、このすべてのことは、神がなさったすべての行為は神の愛に基づくものだということです。私たちには理解ができませんが、しかし神がおっしゃるのは、神はあなたを愛して、そしてあなたを愛するゆえにこのようなことをしてくださった、ご自身の一人子をこの世にあなたのために送ってくれたというんです。でこの神様の愛というのは犠牲の伴ったものでもあります。犠牲の伴った、どこに出てくるのか、その一人子をお与えになったとあります。もちろん私たちが父なる神が一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださった、この言葉を見るならば、神が人となってきてくださった、受肉の話を考えますよね。もう間もなくすると私たちはその救い主の誕生を祝うわけです。確かに私たちにとってそれは素晴らしい出来事です。救い主が来てくださった、私たちを罪から救い出すためにこの方がお見えになったって。しかしこの一人子をお与えになったっていう時に、ただ人としてお生まれになった受肉だけのことを言ってるとは思えません。御言葉を見るならば、このような表現はイエス・キリストがあの十字架の上でご自身を捧げてくださったその技にも関連していることがわかります。例えばヨハネ第一の手紙の3章の16節に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちの愛が分かったのですと。私たちのためにご自分の命をお捨てになった、それによって愛が分かったって。ですから神様は主イエスキリストを地上に私たちのために送ってくださった、もちろん人となられたんですが、同時にあなたを愛する上にこの主イエスキリストを十字架で殺すためにこの世に送ってくださったと。だからこのヨハネは、ヨハネの15章の中で最も大きな愛はこういう愛だと教えています。それは人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。我々がイエス様を見たときに、イエス・キリストは喜んでご自分の命を捨ててくださった、それによって何が分かったのかって、私たちが愛されているということです。あなたが愛されているということです。ですから主の愛というものを見ていくときに、それはご自身の意思であったと、イエス様が愛そうと、神が私たちを愛そうとそのようにお決めになったって、その愛というのは言葉だけじゃなかったんです、行動が伴ったものです、ね、我々がもし皆さんが神の愛を疑うんだったら、キリストの誕生を覚えるべきです。キリストの十字架を覚えるべきです。それら私たちに明らかにあなたが愛されていることを教えています。この方は犠牲を喜んであなたのために払うことによってあなたを愛していることを明らかにしてくださった。で最後4つ目に我々が教えられることは何かというと、この愛というのは完全な許しを伴ったものだと、完全な許しを与えることのできるものだということです。16節の後半に、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いています。で今お読みしたこの聖書の箇所、実はこの箇所の初めにある接続詞が付けられています。でその接続詞は、何々をするためにとか何々をする目的でという意味を持った接続詞です。ですからお分かりでしょ。この後というのは、主イエスキリストをこの地上に送られたその目的が書いてあるわけです。何のために父なる神は一人子イエス・キリストをこの地上に送られたのか、何のためにイエス様は地上に来てくださったのか、何のためにイエス様は十字架で死んでくださったのか、その目的がここに書かれているわけです。見てくださいます。そこに2つのことが書いています。それは信じる者を滅びから救うためにです。 信じる者を滅びから救うためです。この滅びっていう言葉も面白いんですが、これ永遠の悲惨をとか死を招くなんて意味です。一時的な悲惨じゃない、永遠に続く悲惨です、ね、とか永遠の滅びというふうにギリシャ語の辞書は説明しています。ですからヨハネはここでなぜイエス様がこの世に来てくださり、なぜイエス様が十字架で死んでくださったか、それはあなた自身を永遠の悲惨から救うためだって、永遠の滅びから救うためだと、そのことを言うわけです。そしてもう一つ書かれていますでしょ、その目的が、信じる者に永遠の命を与えるためだって、滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命、普通私たちはこの永遠という言葉を考えるときに長さを考えます。もちろん我々はこの罪許されたものとして神と共に終わることのない時間を共に過ごすことができるって、どちらかなんです。神と共に永遠を過ごすのか、神様ではなくてサタンと共に永遠を過ごすのかです。感謝のことに私たち、この救いに預かった者たちは神と共に永遠を過ごすことができる。確かにこうして永遠の命っていうと長さを思うんですけれども、長さだけではありません。この新しい人生の質の問題です。質です。なぜかっていうと、我々この救いに預かった者たち、確実に言えることは、今までの生き方とは全く異なる生き方を実践するでしょ。もう何度も我々学んできたように、神様がくださる救いっていうのは神の御業です。神があなたを新しく生まれ変わらせてくださる。生まれ変わるっていうことは、これまでと同じことをしないということです。だから人々は私たちを見て、私たちを変えてくださっている方を見るわけですけれども、明らかに私たちクリスチャンというのは神様によって変えられ、変えられ続けているものです。ですから永遠の命をいただいたといったときに、私は永遠に神と住むことができる、神と共に永遠を過ごすことができるというだけじゃなくて、もうその瞬間にあなたも私も永遠に生きる人へと生まれ変わったんです。もっと言い方を変えれば、あなたがイエス様を信じて救われた瞬間にあなたは天国民となったんでしょ。そうすると私たちには天国民として生きるその生き方が始まったんです。神様に逆らってきた私たちが神を愛する者として生まれ変わったんです。ですから使徒の働きを特に見るときに繰り返し教えられていることは、救われた者たちの変化を見て人々は驚きました。その中の特筆すべき人物はパウロです。キリストを迫害していた人が今度はキリストを述べ伝える人になったって、ね、だからイエス様によって救われた皆さんは生まれ変わったんです。それが救いでしょ。今までと違う生き方をするんです。これまで神様に逆らい続けてきたあなたはそのような生き方ができなくなる。心が責められてくるんです。それは神に喜ばれない生き方だと心を責めるんです。神がそして神に喜ばれる生き方をしていこうと、そのような新しい願いを持ってそのように生きていく、そういった人生が始まったんです。なぜかというと、もう皆さんよくご存知です。救われた私たちには新しい心が与えられたからです、ね、心というところは私たちの行動であったり、私たちの考えであったり、我々の意思であったり、そのすべてが湧き出てくるところです。その部分が変えられたから私たちは新しい願いを持って、新しい思いを持って生きるものへと変わったんです。それが救いです。イエス様がニコデモに教えたのは新しく生まれ変わると言ったんです。新しく生まれ変わった新生した人は当然これまでと違う生き方をするんです。それが神様の祝福である、この救いです。 ですから永遠の命をいただいたものとして私たちはこれまでと違う生き方をするんです。ちょうどイエス様がヨハネの10章の10節のところで、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためだって。この豊かにっていう言葉は、豊かにこの満たされ続けていく、そういう意味です、これ。ということは皆さんね、主によって救われた我々クリスチャンというのは、罪の許しをいただき永遠の命をいただいただけじゃない、今生きているこの瞬間に我々は全てのことに満ち足りて生きることができるものへと変わったということです。だって私たちはイエス様の喜びをいただいて生きているんです。我々イエス様の平安をいただいて生きているんです。我々は神様から本当の満足をいただいて生きているんです。クリスチャンの皆さん、そうでしょ。だってこれは神が皆さんに約束されたことで、あなたが主によって贖われているんだったら、そのような生き方ができる人へとあなた生まれ変わった。ですから永遠の命をいただいたということは、この永遠の長い期間を、終わることのない期間を神と共に祝福の中を生き続けるだけじゃないんです。今我々は天国民として、天国民にふさわしく生きていくことができる。救われる前とは全く違う生き方をするんです。そのような人生を神様は私たちに与えてくださった。この17節の言葉をちょっと見ていただきたいんですけども、なんでこうやってイエスを信じる者を神様は完全に生まれ変わらせることができるのかって、なぜイエスキリストを信じることによって私たちはこうして天国民として新しい生き方を始めることができるのかって、でそのことに関してこの17節の御言葉を私たちに教えてくれるんですけど、彼が言うのは、このイエス・キリストには人を新しく生まれ変わらせるそんな力があるって言うんです。いいです皆さん、主イエス・キリストのあの十字架の死は、どんな罪人でもその人を新しく生まれ変わらせるそれだけの力があるって言うんです。ご覧くださいます。17節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるって。ヨハネはここで主イエスキリストがこの世に使わされたその目的について最初の部分で説明してくれています。17節の最初見てくださいます。御子を世に使わされたという、使わされたという言葉が出てきますでしょ。でこの使わされたというのは、使命を負わせて任地に使わすとか派遣するという意味です。そういう意味を持った言葉です。つまりヨハネが言っているのは、イエス様はただ偶然この世に生まれてきたんじゃないって、彼はある任務を持って、神様からの特別な任務を持って彼はこの世に生まれてきたんだと、この17節で教えてるんです。どんな使命を彼は持って、じゃあ生まれてきたのかって、世を救うためだって言うんです。ここでヨハネは世を裁くためでないって言いました。神様が人間を見て、その正しいことと誤っていることを、判決を、それに対して判決を下すという神様の裁き、そのためでないとヨハネは言うんです。イエス様が最初にこの地上にお見えになった時、初臨と言いますけれども、その時にイエス様は確かに全ての人の罪を裁くとはおっしゃらなかった。救うために来たとおっしゃった。ところが今度再びイエス様が帰ってこられる時、再臨ですけれども、その時には今度は救うためではなくて裁くためにお見えになるんです。そのことをヨハネは教えてくれるんです、ね、というのはこの当時の人々にすれば、この救い主が来てくれたら、自分たちのイスラエルの敵を全部滅ぼしてくれて、自分たちの王国を築いてくれると思い込んでるわけです。だからイエス様言うんです、私が来たのはそうじゃないって、私が来たのは罪人を救うためだ、 その任務のために私はこの世に使わされたんだ。だからこそその任務を遂行することができるんです。だからこそ彼は全ての罪人を完全に新しく生まれ変わらせることがおできになるんです。その目的のために神から使わされたからです。でこの救われるっていうことが17節の後半に出てくるんですけども、ぜひどうぞ皆さんマークしておいてください。御子によってと記しています。ヨハネはこの救いというのはイエス・キリストによってのみ与えられるものであることを教えています。救いの道はたくさんあるんじゃありません。何を信じてもその信心の気持ちさえあれば結果的に天国に行ける、そう人々は言いますけど、それは聖書の神の教えではないということです。救いの道は唯一です。主イエス・キリストによってのみです。だからイエス様は私が道であり真理であり命なのです。その後何とおっしゃいました。ヨハネの14章の6節に、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんって。私を通してでなければ誰一人、見言葉明確でしょ。救いの道がたくさんあるかっていうとないと教えてるじゃないですか。イエス様だけが私たちに救いをもたらしてくださる方です。使徒の4章の12節ではこの方以外には誰によっても救いはありませんって。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名としてはどのような名も人に与えられていないって。主イエス・キリストだけが救い主だ。ですからまずこの16節と17節の中でヨハネが私たちに教えてくれた大切な大切な教理というのは、それは神様は素晴らしい救いを罪人である私たちのために備えてくださった。この救いは神によって備えられた救いはどんな罪人でも新しく生まれ変わらせるその効力があるんだって。これ私たち人間にとっての大きな希望です。神はあなたの全ての罪を知った上であなたの全ての罪を許してくださり、新しく生まれ変わることを良しとしてくださる。なぜ神様がこんな素晴らしい救いをご自分の御子イエス・キリストの命という大きな犠牲をもって備えてくれたのか、その答えをヨハネはくれたんです。お分かりでしょう皆さん。それは神があなたを愛してるからですよ。そのことをヨハネはここで教えたわけです。で、その愛について語ったヨハネは今度18節のところから人間の責任について話し始めます。おそらくそんな説明しなくても皆さんは神様の御言葉を聞いた者には責任が生じるんだということをご存知でしょう。聞いた教えに対して、示されたその神の御心に対してそれに従うかどうかという、そこに責任が生じているということ、そのことを皆さんご存知のはずです。実はこの18節から20節までにそのことをヨハネは教えています。で、なんでこんな人間の責任というものをヨハネがここで教えたのかって、それは皆さんね、神様の救いを拒んで地獄に行った人が誰一人としてこれは神のせいだと言えないからです。誰も神様が私を愛してくれなかったからだとか、神様が私を救ってくれなかったからだと、そういう言い訳ができないためにです。ヨハネは言うんです。神は救いを用意したって、完全な救いを用意したって、でもその救いを拒んだ責任はあなただって。だから地獄に行った人々が誰一人として神のせいで私はここに来たんだなんて、そういう言い訳ができないために、御言葉は明確に御言葉を聞いた人々にそれを行うか行わないかという責任があるんだということを明らかにしています。実はそのことを18節からヨハネは教えてくれるんです。ご一緒に見てくださいます。18節ご覧いただきますとね、 人の選択とその結果が記されています。御子を信じる者は裁かれないって、まず最初に出てくるのは御子を信じる者、イエス様を信じる人々への約束です。どんな約束かって、その人は裁かれませんって、もう裁きは終わったんです。裁きは解決済みなんです。あなたの罪は許された上に裁かれることはないんです。そのことを最初に言うわけです。そして後半見てくださいます。今度は御子を信じない者への約束です。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれているって。どんな約束があるかっていうと、裁きの約束です。この18節の最後のところに、すでに裁かれているって、この裁かれているっていうのをヨハネはわざと完了形という時制を使って書いています。なんでそんな時制を使ったのか意味があるんです。ヨハネが伝えたかったのは、その人がもう裁きの継続した状態に入っているということを意味するために、これから入るんじゃないです、もうすでにその状態にあるんだということを明らかにするために、このような時制を使っているんです。何をここでじゃあヨハネが言わんとしたのか説明しますよ。ヨハネが言いたいことっていうのはね、この御言葉を読むと、すでに裁かれていったときに、じゃあその人には救いのチャンスがないのかって、すでに裁かれてるって、もうじゃあ救われることはありえないのかって、ヨハネが言いたいことは、その人たちは大変大きな間違いを犯してるって言うんです。どんな間違いかって、信じないんです。神が備えた救いを信じないんです。素晴らしい救い主が来てくださって完全な救いを備えてくださったことを信じない。その救いを信じなければどうやってその人は救われます？ヨハネが言ってることは、この人は裁かれてるっていうのは、もう裁きに服する罪を犯してるからだって。許しを拒んでる以上、その許しを救いをいただくことはありえないんです。創造主なる神様が私たち罪人のために備えてくださった唯一のこの救いを拒んでいる以上、その人には救いはない。その人に待っているのは裁きでしかないって。ですから救われる可能性がないって言ってるんじゃないんです。ここで言われているのは、裁きを受けるのはその人たちが救いを拒んでいるからであって、救いを拒み続けている人にはその裁きから逃れる術はないんだと。ですからヨハネが教えることっていうのは、もうすでにこの人が裁かれているのは、彼らが救いを拒み続けているがゆえに、彼らはこのような運命を自分自身の身に招いているということを言うわけです。でもね、皆さんね、もちろんその永遠の滅びに至る、地獄に行くっていうことはもう考えたくもない悲惨な結果ですけども、でもこの神様から離れている人たちっていうのは、もちろん地獄っていうのはもう我々の想像を超えた、その苦しみが待っているわけですけれども、今我々この地上にいても、この神様の救いを拒んでいる人たちっていうのは、残念ながらこの地上にいて、我々が経験しているような祝福を経験することがないわけでしょ。お考えになったことあります？彼らは自分が救いを拒んでいるから、彼らはもう裁きの運命にあるっていうわけでしょ。それだけじゃない、死んでから先も永遠の滅びだし、今生きている間もこの神の祝福を経験することなく、そして大変惨めな呪われた生活を今も送り続けていくなんて、悲しいですよね。これって我々愛する者が誰一人その永遠の滅びに行ってほしくないと願っています。ですからいろんな機会を用いて彼らに福音を語ろうとするって、多くの人思うんです。もっと年を置いてからとか、ね、今は好きなことをやって年を置いてからって信じましょうな。いかにそれが愚かであるかというのは皆さんお分かりでしょ。 自分の好きなことをどんなにやったって神様がくださるその満足に比較することはできませんでしょ。神がくださるその祝福と僕らが自分の願いを叶えて自分の肉に沿って生きる人生と比較したときに比較にならないでしょう。だからみんな言うんです、自分の好きなように生きていったらきっとそこには素晴らしいものがあるって。もう我々声を大にして言いますでしょ。そこに何にもないって。私たちが喜びを持って平安を持ってそして満足を持って生きることができるのは神様によって救われたからでしょ。だから私たちは若いうちに主を覚えなさいって。だってその瞬間からそのような素晴らしい祝福をいただいて生きることができるんですもの。ですからこうして18節のところでヨハネは救われている者イエス様を信じた者に与えられた約束と信じていない者たちに対する約束を記しています。そして18節の後半からその20節の中を見ていただくと裁かれる理由が3つ記されています。なぜ彼らは裁かれるのかって、なぜ彼らは永遠の滅びに至るのかって。18節見てください。1つ目に神の一人子の皆を信じなかったと書いています。それが滅びる一つの理由です。皆を信じなかったということは主イエスキリストをこの救い主であり誠の神でありそして主であられる方を心から受け入れていないという話です。ニコデモに対してもイエス様同じことをおっしゃったんです。ニコデモに言われたことはどんなにこの救いに関する知識を持っていようと天国に入るその知識を持っていようとそれを信じていなければ天国に入ることはできませんって。なぜこの人たちが地獄に行くのかって、彼らは知識を持ってたんです。ところが彼らは救われていなかったということです。主なる神であり唯一の救い主である方を心から信頼して受け入れていなかったんです。そのことをこの18節のところでヨハネは滅びる理由として挙げています。一人子の皆を信じなかったって。イエス様を心から受け入れていなかった、それが裁かれる理由の一つ目です。二つ目は19節に出てきます。彼らが滅びるのは神よりも罪を愛しているからだって。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。この光とは一体何であるか皆さんご存知ですよね。ヨハネの福音書の1章の中に特に6節から12節をご覧いただくとそれは人となられた神の話です。主イエスの話を言っているということは明らかです。またヨハネ第一の手紙の1章の5節でも神は光であってというふうに知らされたわけであって、ですからこの光といったときに神を指していることは明らかです。光である神がこのように人として来てくださったのにそれも私たち罪人のためにその罪から救うために来てくださったのに人々はどうしたかというとその方を歓迎しようとしていませんでした。その方を歓迎するよりも闇を愛したとあります。闇というのは罪とか悪の領域の話です。簡単に言えばその罪の話です。だから神が人としてこの世に来てくださり我々に救いを与えるために来てくださったにもかかわらず人間はその方を歓迎するどころか愛するどころかそれよりも罪を愛して自分の好き勝手に生き続けるというその生き方を選択しているというんです。神よりも罪を愛しているから。そして3つ目に裁かれる理由として挙げられていることが神を憎んでいるからだと20節に出てきます。 その裁きというのはこうである。19節からもう一度見しますが、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。20節、悪いことをする者は光を抜き、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。3つ目の理由は神を憎んでるって。悪いことをする者は光を憎みと書いてます。悪いことをする者って現在形です。継続してそのように行っている者、彼らは神を憎んでるんだと、そのようにヨハネを教えています。確かに神様を信じてない人は神を憎んでる人であると、非常に衝撃的なことをヨハネは教えるわけです。でも言われてることは事実ですよね。なぜかというと、神を信じないで神に逆らっている人たちの特徴というのは、彼らは神様が喜ばれることを選択して生きるんじゃなくて、神が憎んでいらっしゃることを自ら選択してそのように歩んでいます。神を喜ばせることよりも自分をどうしたら喜ばせることができるか、そのことを考えて歩んでいます。神によって作られていながら、その神に従っていくことよりも自分の思い通りに生きていこうとしています。ですから我々がやっていることは神の御心に反することであり、神に背いて生きているって。その生き方が私たちの教えることは、我々がいかに神を憎んでいるかだ。だってもし神を愛するんだったら、それと全く違う生き方をするからです。もしそういう方がこの中に一人でもいらっしゃるんだったら、皆さんに聞いていただきたいことっていうのは、どうしてあなたを愛してこの世に人として来てくださり、そしてあなたのすべての罪を負ってあなたの身代わりとして十字架で死んでくださることによって、完全な救いを備えてくださった方をあなたが憎むのはどうしてですか。なんでこの方を憎むんですか。どうしてそんな救いなど私には必要ないと救いを拒むんですか。どうして命を捨てて備えてくださった高価でたっとい救いをバカにして蔑んでこの方に逆らい続けていくのかって。神に逆らうことは愚かなことです。また神に逆らうことは非常に恐ろしいことです。なぜなら裁きが来るからです。ですから今すぐにそういった誤った生き方をやめることです。そして救いのチャンスがあるうちに罪を悔い改めて、この完全な救いをいただくことです。ヨハネはこうして、確かに神は素晴らしい救いを備えてくださったけども、それを拒むんだったらあなたは確実に永遠の滅びに至るって、そしてその責任はあなた自身にあるんだって。でも感謝のことに、あなたの罪を完全に許すだけのその力を持った救いが備えられているということです。最後にこの20節と21節のところに、ヨハネはその救われている者とそうでない人たちの特徴を記しています。しかもそれらを比較することによって記しています。まず最初に、信じなかった人々、信じていない人々、彼らの特徴が記されています。それは、悪いことをする者は光を憎みって、悪いことをすると書いてます。彼らは悪いことを行い続けるんです。継続して行い続ける、それがその人たちの特徴です。神に喜ばれることは考えない、神様に従う考えない、自分のやりたいことを行い続けているんです。そして光の方に来ないって言います。光を信じないということです。で、その理由まで書いてますでしょ。その行いが明るみに出されることを恐れて来ないんだと書いてます。明るみに出されるってどういうことかって、真相を暴くであるとか摘発するということです。それを恐れるって言うんです。そうしないかと懸念するとか、何々するといけないからって。つまりヨハネは言うんです。 神に逆らっている人たちが光の方に救いの方に出てこないのは自分の罪が明るみに出されること、自分のしていることしてきたこと、その生き方そのものが否定されることへの恐れです。あなたのやっていることは間違っている、そういうことを言われるのが嫌だからその神のもとに行こうとしない、そんなことを考えたくないし、私の今やっていることに私は満足したいし、この生き方を継続していきたいと。神のところに行ったらそれ否定されるんでしょうって、こういう生き方をしてはいけないって言われるんでしょう、だから私は行かないって、今の生き方を継続したいって、それがその人たちの特徴だって。悲しいことにその誤った選択ゆえに、そこにはそれにふさわしい裁きがきます。じゃあ今度21節をご覧いただくと、信じる者、裁かれない人の特徴が記されています。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるって。その人の特徴はさっきの悪いことをする者と比較しています。真理を行う者って、神の前に正しいことを行い続けていこうとするって、その人は光の方に来るって言うんです。悪い人は光を憎んで光の方に来なかった、でもこの人は光の方に来るって言うんです。神様との交わりを楽しんでるんです。神との交わりを喜ぶんです。なぜそういう生き方をするかっていうと、その理由まで書いてます。見てくださいます。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためだって。明らかにされるためと、それが知られること、それがはっきりすること、それが見えるようにって。何を？神にあってなされたことがです。何を言ってんでしょう。救われた話です。新しく生まれ変わった話です。ヨハネはこう言うんです。救われた人々は神に喜ばれることを考えてそれを行うし、正しいことを行うし、神様との交わりを楽しんでるって。でその歩みを通して彼が何を望んでるかっていうと、彼は自分を変えてくださったその神の御業が自分を通して明らかにされていくことを彼は望んでるっていうんです。でそうやって皆さん生きてらっしゃるでしょ。信仰者の皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、我々はもう自分の好き勝手に生きる生き方っていうのは終わったんです。虚しい生き方でした。だって自分の好き勝手に生きてきたその生き方は我々を永遠の地獄へと導いてくれたんです。地上にいても神様の祝福を経験することなく、何をやっても虚しさがつきまとい、満足のないものでした。神は私たちを生まれ変わらせてくださった、神の恵みによって。そして今日私たちに与えてくださり、生かしてくださっている。それはなぜかというと、私たちがこの神様の素晴らしさを人々の前に明らかにしていくためにです。こんな神がおられ、こんな神様によって私は愛され、こんな神によって生まれ変わったということを明らかにするためにです。そのために生きているんです。神があなたのうちになす行いによって、神様があなたを変え続けてくださっていること、そのことを人々に示すことによって我々はこの神様を明らかにしていくんです。だから皆さんね、我々の生活が変えられていくことが必要なんです。我々が変えられていくことによって私たちを生まれ変わらせてくださり、しかも生まれ変わった後も変え続けてくださっている神様の御業が、そしてその方の存在が明らかになるからです。そのために我々生きているんです。それが救われた人の特徴だとヨハネ教えてくれました。だからそのように生き続けることです。神の素晴らしさがあなたを通して表され続けていくように、そのために生き続けることです。神は私たちに一番ふさわしくないものをくださいました。この素晴らしい救いです。その救いいただいたものとして、その救い主を誇り、その救い主を明かしするんです。どうぞヨハネが素晴らしい救いによって私は生まれ変わったんだと、神の愛は素晴らしいんだということをここに語ったように、今度は私たちがそれを語ることです。この素晴らしい神様の愛を私たちの言葉でもって、また私たち自身の日々変えられる生き方を持って明かしすることです。お祈りしましょう。父なる神様、 どうぞこの愛する一人一人の上に働いてくださって、私たちの生き方を変え続けてください。あなたが喜んでくださるように私たちを変えてください。どうぞあなたがそれぞれにその思いを与えてくださり、その思いを強めてくださり、そしてあなたの助けをいただきながら、あなたの栄光を表すものとして今日からまた新しく歩み始めていくことができますように、この愛する皆さんの上にあなたの祝福をお与えください。どうぞそれぞれを御霊に満たし続けてくださり、そしてあなたが喜んでくださる器としてそれぞれお持ちくださいますように、この時間を感謝し、御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。